一体何年やねん。
はい、音楽も終わったところで、何年やって言ってる場合じゃないねんけれども、続いて、富さんのお話を聞きたいと思います。誰がごちゃごちゃ言ってるやつ。
まあ、時間もあまりないことやし、うん、貴重な時間なんで、
う
ん、
う
ん、せっかく富井さん来てもらってるんで、うんうん、その
冷静め
神戸新聞 の、 その新聞作りの上での、う
ん、何
大前提というか、
広報委員長としては
それが聞きたい
わけ。あ、それが聞きたいわけ、
うん、なるほど、う
ん、あ、
新聞作りでこれは絶対外したらあかんよと、
うん、こういうことは、
うんうん、なんかそういうようなことっていうの
はやっぱり情熱やね。お前に聞いてない。
いやでも最初に言いましたけど、みんなこれ素人ですわ。それじゃまあ大学なりでやってる専門とか、はいはい、興味のある分野は別としましたね、うん。みんなやっぱりマスターラーさんの社会のことです、うんうん。そっから、まあ、蓄積してやっていくんですけど、うん、やっぱりね、その例えばグリーンシティさんの取材に行くとき、どんな団体やっていうのは事前に知っとかんというか、やってはることがどんなレベルなのか知らんというか、うん、そしたら、ね、取材に一つのことを取材する前に本当はものすごい調べんといかなかったんですよ、はい、予習が、はいはい、ね、勉強で言うと分かりやすく言うと予習、
うん、
それから取材してそのポイントがつかめてるかどうかというと思うけど、はい、まずなんですけど、ポイントがつかめてるかどうかと予習を生かして、うん、そのご本人も気づいてないような、うん、あの確信をいかに引き出せるか、
うん、
で帰ってきてから復習は整理ですわ、うん、何がポイントやったか、
うん、
でこれをどう伝えるのが一番値打ちがあることか、うん、何がニュースか、
うん、
まあ、新聞載ってたらあの、まあ、イコールニュースみたいにニュースペーパーと言われますけど、うん、まあ、必ずしもそうではないですよね、だとね、もう最近、うん、で、あ、うちの新聞がというわけじゃなくてそれは何でかというと、やっぱりそういうあの予習復習力がその時にもう人と会って喋るというのはもうあのご経験あると思いますが、ものすごいエネルギー使うんです
よ。
ヘトヘトになるんですよ、
う
ん、で勉強すればするほど大きな人にぶつかるぶつかるほどもうヘトヘトになるん
ですよ。そうですね、う
ん、そのヘトヘトをどんだけ読者に伝えれるかということが、まあ、あのできるようになってくるんですよね、うん、でその一番根本はもう最初にあったり志さんのやる気、
はい、
うん、どんだけその別に正義感というのはですね、
うん、
まあ、もちろんないとあかんですけど、はい、これはもうどんなことも一緒、新聞やから特別、
う
ん、
そうですね、
あのね、特権があるとか、うん、あのいうそういう正義感じゃなくって、うん、特権のね、うん、意識じゃなくてね、
うん、
正義感というか、それをどう伝えようか、うん、これを伝えたい、うん、伝えようかじゃなくて伝えたい、
うん、
自分が感動したことを多くの人に感動してほしいというですね、
うん、
そういうあの気持ちがどんだけ強いか、
うん、
それがあの、まあ、一番いい新聞ができるもとやと思
うん
です
ね、うん、ちゃんと学習した、
う
ん、
今あの例えばそういう記者の方が取材に行ってそれをまとめます、うん、でまとめるとやはりあの富井さんの立場としてはそのデスクとしてそれを再生するわけです、うん、その記事を見て、でその中でやはり富井さんとして感じたことをこう付け加えたりとかっていうようなことはされていくんですか。
ありません。例えばあのグリーンシティさんの取材に誰かを、はい、行かせて帰ってきて書いてきたら、うん、あの違うこととか足りないことがあれば、うん、まあ、分かりますよ、うん、ね、だけど私も知らない、毎日新しいことを取材してくるわけで知らないこともいっぱいあるんですけど、そういう時に一番何が大事かというと、まず第一の読者なんですよ私はね、その生の原稿の第一読者ですから何を感じるか、
はい、
で新聞記事にはその原稿には、ね、仮見出しをきちっと書けと言うんですけど、
はい、
仮見出しのことがね、
はい、
何を言いたいのかということの凝縮されたポイントは、まあ、新聞がそのまま見出しになるんですけども、うん、まあ、そういう見出し的なことを書いてあって何をこの記者が感じて言いたいのか、読者に伝えたいのか、うん、ということを、まあ、見ながら記事になるんですよね、
うん、
で読者として物足りんとか、うん、これはどういうこととか、うん、どうしてとか、
うん、
まあ、こんなことは言うてはれへんかったのとか、うん、いうことを、まあ、あのやり取りして考えさせていくんですけど、
いかに要点をうまく伝えられるかっていうのが誠実なわけ
ですね。そうですね。でそれにはね、その昔はね、はっきり言ってその新聞というのはあの メディアの中ではね、もう信頼感がすごくあって、うん、新聞の言ってることは間違いないだろう、うん、誰もがそれを信じてそのために動いて、うん、だからまあ戦争を誤った方向に行った、うん、まあ、そういう時代だったわけですけども、うん、そういう存在だと、うん、でところが最近はインターネットであるとか、うん、まあ、テレビやそのラジオにしてもね、うん、いろんな情報がもう普通の人、うん、新聞でなくてもいいわけですよ、はい、その、はい、どんなことがいつどこであっただけだったら、うん、携帯やネットの方が早いわけですよ、うん、はい、で、まあ、それと違う部分でどう値打ち付けるかという部分で、うん、あの今も信頼いただいていると思うんですけど、ね、うん、やっぱそれにきちっとせんといかん、うん、だから速さでは絶対電子メディアに勝てるわけはないし、うん、あ、あの電子メディアの部分でいうと、うん、うちも今第3の新聞といいますか、はい、第2の新聞といいますかね、はい、そのインターネットでは速報体制というのをどんどん強化してるんですけども、はいはい、そこで知るのと活字をきちっと読むというのとね、うん、で新聞というのはやっぱりあの残りますから、はい、聞き流しでふと思った時はもうそれ後で 見れませんけど、はい、新聞というのはもう思い返した時とかもスクラップしておけば、はい、いつまでたっても資料になるわけで、ね、はい、まあ、そういうことをどんだけ意識した新聞が作れるかということだと思いますね、うんうん、
ただ単に事実を伝えるだけじゃないよと。
そうですね、だからその意味合いが何かということを、うん、あのやっぱり、うん、あの説明せんでも、うん、あの分かるような、うん、そういう値打ちを付けをしとかんと、うん、あの後々残しても意味がないなという気はするんですよね、うんうんうん、
やっぱりあの見出しを作るっていうのはすごく気を使うんでしょうね。その見出しだけである程度意味が分かるような。
そうですね、あの本当にあの本文を読めばきちっと書いてあるんだけれども、うん、見出しはその中の、まあ、エキスを、うん、あの読んでもらうために内容を要約して出すわけですけど、うん、このがをとがとかはとかをとか、うん、あるいはその主体の主語を抜いて書くことで、うん、誤解を招きやすいんですよね、うん、パッとそれだけを、だから本文読むとちゃんと書いてあるんだけど見出しだけで、うん、まあ、クレームをつけてきあったり、うん、ちょっとこれ事実と違うかという、うん、お声があったりということがありますけど、うん、で、あのまあ、見出しについてはその新聞のポイントというのはあの各当番支社みたいに支社や総局というのが県内各地にありましてね、はい、そこで、私みたいなデスクがそれぞれいて、はい、で本社 その整理部というところで新聞の割り付けをするわけです、はい、だから私が割り付けをするんじゃなくて大体この位置、このトップ記事の位置にはこの内容、はい、で 型というんですか、はい、トップ記事の反対側に、はいはい、あのこの内容、真ん中はこんな内容、うん、でちょっと写真を大きくとか小さくとか、うん、あの字を大きくとか、うん、あの幕付きで目立つ見出しにしてくれとか、これはベタでいいです、うん、ベタっていうのはね、うん、はいはいはい、一行きですけど、まあ、そういう指示をして、うん、でその指示に基づいて紙面をあの作ってくれるのが整理部というので、うん、見出しも基本的には整理部で作るわけですね、うん、でそこであの、まあ、初稿、最高、終稿といって、うん、まああのゲラと呼んでるんですけどね、新聞社では。その原稿があの組み上がったのが来て、で初稿最初の稿でやり取りをして、でこの見出し変えてとか、ちょっと意味が分かりにくい、
うんうん、何版とかって書いてありますよ、はい、それがそういう意味ですか。
でね、あのこの当番地域に来てる長官は、はい、あの一面の左上とか下面の左上とか見ていただくと14版と書いてあるんです、はいはい、で14版で有刊は4版というのが来てるんですけども、うんうんうん、あの長官でいうと、13、14、15班で13からと言われるともいろいろあるんですが、これまでに13、14、15班とありまして、13班というのは有刊のない地域ですから、前日の有刊内容とその日の長官と合わせたものが、うん、あのミックスされている
のが13班、
13班、つまり長有刊が一つになっている
、うん、
それがね、丹波、田島、淡路、はい、それから西番、はい、姫路より西側ですね、はいはい、それから北番、木田張間、
小野とか八代とかあっちもですね、
小野、はい、加藤市、加西市、はい、西脇市、高町と、はいはい、この辺りなんですけども、で14番というのがあの有刊4番という地域です、うん、だから当番は有刊は4番と、うん、長官14番なんですけども、うん、14番は、ここで言うと、加古川あの高砂加古郡と、うん、それから14番そのものですかね、うん、あの 姫路市内とですね、はいはい、それから、うん、 15班になると明石、うん、で神戸エリア阪神館ということになるんですね。三木、うん、もそうですね。
何班っていうからそれだけやり直しとんか分か
る。そうですね、新記事をどんどん載せてるんだなと思ったんですけど、
やり直し
重ねてきて、そのあの後半時間っていってその班を完全にするために下ろしてしまう時間なんですけども、うんまあ、その時間帯設定でつけてるんですよ、ね、うん、それがなんか夕刊時間帯からの番号なので、うん、夕刊は4番5番と今13番14番15番というのが残ってる、だからそのうち16番というのができるかもしれません、うん、
朝刊に記事を載せようと思ったら何時ぐらいにその当番を出なければならないんですか、
う
ん、記事があ
のね、まあ、これ厳密に言うと企業秘密で、
あ、じゃあいいですよ、
各社とのそのね、はい、
そう競争
すただね、あの見てましたら何時に発生した事件がどの新聞には載ってて、うん、どの新聞には載ってないというので、うん、大体、うん、
あ
の、
あ、分かる
の、どこの、どこの社のし、どこの新聞が班が遅い、うん、遅い時間まで載せられる体制を作ってるなというのが、うん、あの分かるんですけれども、うんうん、まあ、それ見ていただいたら大体神戸新聞が一番、うん、
そうか、そういうものも企業秘密まであるうちなんですね、うん、
それは微妙なんですけど、例えば選挙でもですね、はい、この参院選は比例区なんか特に未明の、
はいはいはい、
あの未明というかもうあのほとんど通勤時間帯になるだろうというようなあの比例の最小確定、ね、はい、ぐらいの話になってますけれども、それでも例えばその参院選の朝刊ですね、その日の朝に来る新聞を各紙、例えばどこか会社とかでね、何しか調べていただいたら分かりますけども、比例区が自民党さ、あの民主党何議席何議席という数字多分違うと思います
、うん、そうですね、
でその数字がたくさん入ってるとこほど、うん、あの遅いギリギリの、うん、ギリの遅くまでのニュースを載せてるんですよ、うん、
あの選挙なんかはその各新聞社独自にその当確とかっていうのを、はい、新聞社というかテレビ局なのか分かりませんけど、あるじゃないですか、
ですね、
あれはそれなりにデータベース持ってるわけですね、
あのね、それであれは過去のデータを参考にする、ま、もちろんあの例えば衆院選ですね、うん、ここでは特に都会さんと、はいはい、あの民衆の岡田さん、はい、今塾の支部長さんなんですけど、はい、岡田さんの、ま、一騎打ちに近いような状況ですけども、はい、何度か過去に同じような対戦をされていたら、はい、あのデータはありますけどもね、まあ、その都度基本的にはあの 風といいますか無党派層の、まあ、風という方、うん、あのよくメディアしますけども、うん、無党派層 その向いてる方向というのはその選挙のごとにですね、うん、違うわけですよ、
うん、
で今回でとかなり与党厳しいように言われてますけども、うん、まあ、だからといってじゃあ民主やその野党に流れるのか、うん、あるいはもう投票に行かないのか、うん、いろんなあのことがありますけどね、うん、でそういうのを何で見るかというと選挙の都度出口調査というのをしてます、で出口調査というのはどういうことかというと、あの投票に行かれたところで、うん、投票終わって出てこられた方々に匿名で書いていただくんです、うん、今あの支持政党は何ですかとか、うん、誰に入れましたかとか、何歳以内の方ですかとかね、うん、で今まではどこを支持されてましたかとか、うん、まあ、そういうことをあの書いていただいて、うん、できるだけまんべんなくいろんな地域で取って、うん、多分過去はでも北と、うん、中心部と臨海部で全然その、うん、なんていうんでしょうかね、年代層とか生活のその基盤が違いますよね、うん、まあ、農村部ではどんな考え方、うん、都市部で通勤さらに今ご縁のところはどんなことを考えたらとか、うん、まあ、そういうことをまんべんなく調べて集計するんです、うん、でそれにあの、まあ、過去からのいろんなデータであの数字をちょっと再調整して、はい、である程度この候補がこのぐらい取ったら当確いくだろう、うん、まあ、その日の投票率とあの当選ラインというのをまた計算するしましてね、
うんうん、
でやるわけです、
うん、はい、では、
はい、
富澤のお話も続いている途中なんですけれども、ここで音楽に
青春シリーズ、
青春シリーズね、まあ、僕はまだ青春のままやけどね、まあ、ただ中やからね、
うん、うん、はい、
え、何それで、次は何の音楽でしょう
次は、テレビドラマとしては俺たちの旅
あ
ですね、
はい、
まあ、
これは誰々が出てたんでしたっけ。
これは中村雅俊が、はい、津村康介、カースケ役ですね。
カースケ役ね、はい、
で当時今秋の、
大作、
大作が当時は津坂正明でグズロック役を、
うんうんうん、
で、
森川翔太が、
森川は、いやいや、
え、森川翔太出てなかった。
で、いや出てますけど、あの、わかめ、わかめ役で出てましたね。東大受験失敗する、
はい、うん、よ覚えてるね。
で、
田中健、
田中健が、ね、中谷君いう呼び名で、
お、
オメダっ
ていう役、あ、
ね、
役
あのほら出ましたね。
なんだかな、カーコとかなんかいうオメダだっけ、中村雅俊の、
あ、
あの相手役、彼女役、微妙な、
うん、微妙な、
あれはね、金沢明子さんかな。
金沢明子、あの歌歌した、
いや、
ロースが歌う、
金沢は緑、
ロースの前で、金沢歌います
金沢緑をしてたかな。
へ、
ちょっと女の人はあんまり覚えてないです
。めっちゃ覚えとんねこんな覚えれんのやったら仕事覚えれよって多分言われると思う。
すいません
ちょっとあの上司になり変わって注意しとくわ
、はい、
では、
はい、
2曲ですね、ま
あ、主題歌の俺たちの旅と、
はい、
まあオメダの妹役で出てました、はい、あの岡田奈々さん、
はい、あ、可愛かったもんね、
青春の坂道、
では、その2曲、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。